きましたけど。
そうなんですね。
いやでもそうやってグループ SNE で何年いらっしゃったんですか？
SNE で何年ぐらいかな。
もうだって20年近いやろ。
いやでも今はもう所属はしてないですから、ずっと一緒に仕事してますけど、
うんうん、
もう一回クビになってるんですよ。
めっちゃ面白いそれ。
こんなもう世界の秋口ギグルをクビに、
ガチクビになってて、もうなんか秋口お前はもうちょっといてもらったら困る。
これはさ放送していいの？
いや全然これ
はいけるでしょ。
あだからそれでそれ以降。
はい、始まりました。ホラボド。なんと今回は浅草でみんなで一泊して雑に収録しよう回でございます。ということでお酒を飲みながら始めております。今回のパーソナリティは私もみそし。
アークライトでゲームマーケットの責任者のカリアです。
あ、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。
あかんかった。間違えた。
どういうこと？間違えたし、なんかテンション低いし。
今一生懸命書いてたのに。
はいはい。はい、ハーベストバレーのカリアです。
あ、出た！ハーベストバレーや。
よっ！
何だよ！
ハーベストバレーよ！
聞いたことないぞ！
聞いたことないぞ、そんなもん。とうとう、新ブランド立ち上げた、元ゲームマーケット事務局長のカリアさん。
底辺のゲームメーカーでございます。
いやいやいや、もう、これ満を持して出てきたわけですから、もうハーベストバレーのカリアとなったわけですよ。
いやいや、
もう。でも今回はカリアさんメインゲストというわけではなくね。
はい。僕はもう賑やかしとして。
賑やかし。こんないい声の賑やかし。
なるべく盛り上げられるように頑張ります。
はい、そしてさらに、
先ほどまで全裸だったバロヌです。
いやもうダメだから。
何者
バロヌは何者なの？誰やねん。
あのごったいのバロヌです。最近は台湾行ったりドイツ行ったり、
おうおう、
台湾行ったり、
もう一回行った、
うん、シンガポール行ったりとかしてます。海外行きたい人は今毎月海外行きたい相談会を今から
そうなの
やってます。
へえ、もう10年以上ゲーム作っていらっしゃるバロヌさんですよ。はい、ゴッタニというね、はい、高田のババのお店もやられていらっしゃる。
ゴッタニカフェももう7年。
7年です。
7年。おめでとうございます。
はい。ボードゲームカフェ、ボードゲームの製造、販売。
いろいろやってるね。
そう、全部やってます。なので、何をやってるんですかって言われて、ボードゲームのことって言ったと、製造ですか、メーカーですかとか、これなんかいろいろ聞かれるんですけど、
まあ、製造とメーカーを。
そうそう、う
ん、こんな、
ありがとう、ありがとう。
こんな長くして思んないことある。
製造とメーカー。
こんだけ自己紹介で、
製造とメーカーと
うっすら変な空気にする
の。しかも突っ込まれなかったらこのままいっちゃうのかな。
やめて、リスナー削るん。そしてさらに今回は初出演です。どうぞ。
はい、合同会社、ボード。ゲームマーケットの IT システムとかをこう作ったりとか、まあ、伝える側、まあ、メディアとかを、
うんうんうん、
ボードゲームでやらせていただいたりしてるんで。
なるほどね。
はい、お名前は
岡島と言います。
岡島さんだ。
はい、
岡島さん
ね。だから知る人ぞ知る。今んとこ若い人で日本で一番稼いでるよ。
あ、そんな稼いでいらっしゃる。
ないけど、まあ、
社長。
はい、
いや今回よろしくお願いします。そして最後はなんとこの方も初出演でございます。どうぞ。
キャット&チョコレートとか、マダーミステリーのクズ流館の殺人とか、そういうの作らせていただいております、秋口ギグルと申します。
あ、ギグルさんよ。
いつもお世話になってます。
お世話になってますよ。とうとうホラボドにギグルさんが
映画も撮ってんだぞ。
いや、最近はもう映画監督としてもね、有名になって、私も拝見させていただきました。いや、
めっちゃマイナーですし、なんか今のね、なんかお世話になってますが、完全に AV 女優に言う。
いや、やっぱよくわかる。その AV 女優に言うくだりですよねって。見た目が違いすぎます。あと私初めてギグルさんとこうやって一緒に飲んだりしてるんですけど、
そうです
よね、なんかもう思った5倍は腰が低くてちょっとびっくりしてるんですよ。
僕どう思われてたんですか。
俺がギグルやって出てくる
から。それはマサシの影響が。
マサシとか言うな。言うなよ。
全部
なんなん君は。
台無しや
ん。ちょっと IC レコーダー触るな。
あー、
うん、
カットしていこう。
どんどんカットしていくつもりですけれども、はい、なんとギグルさんが出ていただいての今回ゲーム論を語ろうですよ。ベロベロで。
すごい。
結局この5人で、今サウナも入れるホテルでですね、一部屋で一泊するわけですけれども、
そうですね、
いや楽しいですよ。まあそんな中ね、ぶしつけながら収録させていただこうということですが、はい、まあなんだかんだ言ってですね、リスナーの方でちょっとギグルさん初めて知りましたという方もいらっしゃるかもしれないですから。
そりゃそうでしょう。
過去にマーダーミステリーも多く作られてますよね。さっきも名前出ましたけど、はい、最近ツイッターで話題になってた、はい、これって館じゃなくて館だったんですかっていう件、くずりゅう館。
はい。
俺もくずりゅう館やと思ってた。
俺もくずりゅう館だと思ってた。
いや、館らしいんですよ。
マジか。
いや、でもわかんない。自分でもどっちかあんまり気づかない
。そうなんや。
まあ、ツイッターでもそういう話になってたよね。どっちでもいいらしいです。
どっちでもいいって、なんていうところの広い制作者なんだ。まあ、あと、幻冬舎さんからもね、まだミステリー出したりとか。
ああ、そうですね。
はい。いろいろとそういった方面でもミステリー界隈も今、あ、聞いたことあるっていう方も多いと思いますし、あと、キャット&チョコレートで言えばもう今となっては定番となりましたけど、ギグルさんが生み出したもの。
まあ、いや、もう過去の作品ですよ、そんなの。
でも何年いつ出たの？
2009年に最初作りました、
ね。もう15年ぐらい。
15年
ぐらいですね。そうですね。私も初めて遊んだそのゲーム会でやっぱみんな遊んでたのが、幽霊館
屋敷編。
屋敷編か、はい。
俺はもう全然キャッチョコより前から。
え？ちょっと待って、うん、どういうこと？
だって、
バルムさん
の頃の書いてたやつが俺にとってはもうみんな神々だから。
もしかしてギグルさんはバルムさんとはもう旧知の仲なんですか？
あ、じゃな、う
ん、
いいと思う。
あ、じゃないんや。
僕は知り合ったのはキャットのチョコレート以降なんですけど、うん、
ちょっと前だと思いますよ。
え、
あるでしょっけ？
うん、ちょっと前に知り合う理由なくない？
ドライドライ理由なくない。
いや、俺バロノ君紹介してくれたのギグル君のはずや。
あ、そうですね。
みんな言ってることが違う。
急にポッと湧いたわけじゃないですね。
いや、もうちょっと分かんなくなってる。
ギグル君がなんか知り合いの若者と飲むからっていうので、あ、うん、全然いいよっつって行って、うん、ギグル君とバロノ君に、
ちょっと待って、このままちょっと待って、これやめろやめろ。
でバロノ君が、うん、魚のうまい店連れてきますよって言って、
はい、
ああいいじゃん行こうぜって言って、桜水さんって言って、なんでやねんって俺とギグルが突っ込んだ。
土着ソチェーンじゃないですか。
桜水さんが俺にとって一番魚美味しいです。
かわいいやな。だってまだその時30とかでしょ。
いや、まだ20代やったと思うよ。
ああ、もうそれはまだまだ可愛いもんですよ、うん、今ではこんな汚いおっさんですけど、ね、ピュアでふさふさだったわけですから。
お前責めるの。
いや、今回はもうバランさんそういう役ですからね。
そうそう、ありがとうございます。
ありがとうございます。まあね、まあそんなこんなでですけれども、ギグルさんの内部をね、もっと掘り下げたいわけですよ。
そうね。
どういったことでゲームデザインされてるのか、もちろん憧れてる方もいらっしゃいますよ。うちの番組で言ったら、もう酢豚こと黒田翔吾なんかもギグルさんのこと大好きボーイの一人ですからね。
なことないですよ、もうちょっと。
まあだってね、
もともとギグルさんはグループ SNE に、はい、
まあそうですね、
いやでも、もともとは小説家やったんや。
あ、
そうなんですよ。
へー。
富士見ファンタジア文庫っていうところでデビューして、
はい、
でその時の審査員がグループ SNE の安田社長
だったんで。あ、そういう流れなんですね。
で、その後何年か後に、うん、徳間書店の、うんうんうん、出版パーティーみたいなところで、
はい、
たまたま安田社長と再会して、
はい、
で、ギグルお前関西やろ、ちょっと遊びに来いや、みたいに言っていただいて、
はい、
行ってみて、なんかこう、リプレイのキャンペーンのプレイヤーに入れていただいて、
はい、
で、まあそれ何回かキャンペーンなので参加してるうちに、もう、グループ SN に秋口ギグルっていう名刺を渡された。
どういうこと？新手の詐欺やん、それ。
そういうこと言わない
。すごい。知らない間に所属してたってことですか。
はい。でもそういうご縁で、いやでもありがたかったですよ。もう今の
自分がある
のは、もうそのおかげなんで。
じゃあやっぱりそういった意味では安田音体のことも尊敬していらっしゃるということですね。
そうですね。
あ、その気持ちは私も一緒ですよ。まあこの番組にも幾度となく安田さんには出ていただきましたけど、はい、
そうなんですね。
いや、でもそうやってグループ SNE で何年いらっしゃったんですか。
SNE で何年ぐらいかな。
もうだって20年近いやろ。
いやでも今はもう所属はしてないですから、ずっと一緒にあの仕事してますけど、
うんうん、
もう一回クビになってるんですよ。
めっちゃ面白いそれ。
こんなもん世界の秋口ギグル。
もうクビにガチクビになってて、もうなんか秋口お前はもうちょっといてもらったら困る。
これは放送していいの？
全
然これはいけるでしょ。
あ、だからそれ以降本当に仲悪くなってたら放送できない
けど、今もね、
また仲良くなって、もう一昨日も安田社長と一緒に、
あ、本当に
お茶してましたし、
あ、素晴らしい。小細工を作ったのはそれとは全く関係ないんですか？
まあ全く別で、はい、キャット&チョコレートを最初同人で作って、そこそこ好評を博したので、
はい、
まあ印刷しようと思った時に、うん、国内の印刷で最初やってて、やっぱりコストが高くて、
はい、
で海外の印刷所を探して、
うん、
で見つけた時にその印刷所との契約はできたんですけど、うん、日本に輸入する時にその輸送会社が法人としか契約できないって言われて、
あ、
でそれきっかけで作りました。
なるほど。小細工は今ももちろん活動続けてるわけですよね。
まあまあまあほぼ個人会社ではありますけど、
映画監督も今されてるじゃないですか。
はいはいはいはい。
それはどういう経緯なんですか？
これは人狼ゲームっていう映画シリーズを、はい、原作と脚本という形で関わらせていただいたんですけど、まあ監督とプロデューサーは別にいるわけじゃないですか。
はいはい。
でまあその監督とかプロデューサーはゲーム知らない人にも分かってもらえる内容にしなきゃいけないって思いがあるので、やっぱりゲーマー的になって納得できる内容と、うんうん、その広い映画ファン向きの内容って違うんですよね、
はいはい、
だからずっと僕はそのゲーマーがちゃんと喜んでくれる人狼ゲームの映画を作りたいなって思ってて、
うんうん、
でそれでその最新作に関してだけはずっと僕も演出やらせてくださいとは言ってたんですけど、
なるほど、
まあノーって言われてて、でも最新作は映画にしないって言われたんですよ。まあ、映画で言うと8作目になるんですけど、原作は出てちゃんと出版されて、
はい、
ちゃんと部数も出てたんですけど、まあ映画にはしないって言われて、じゃあ僕は全額出資するからもう勝手に映画にさせてくださいって言ったら、その今まで映画作ってた会社が、じゃあもう半々出資だったらいいですよっていうふうに言ってくれて、でまあ、じゃあ半分出資するんだったら監督もやらせてくださいって
言って、すご
っ、でじゃあいいですよって言っていただいてやったっていう流れが最初です。
でもそれって相当苦労あるんじゃないですか。いきなり監督ってできるもんじゃないですよね。
まあでもそこはカメラマン、その撮影監督の方とかがすごい優秀だったりとか、はい、ですごいベテランのその音響監督、録音の方が助けてくれたりとか、うんうんうん、もうその方なんかもものすごい優しくって、映画とかこういうもんだよって教えてくれたりとか、その音の作りのサンプルを聞かせるために、
うんうん、
あのなんか埼玉の映画館を借りて、そこでその僕とその方だけの試写みたいなやってくれたりとか、その制作途中の映画の、
はい、
あのそのもう映画の劇場で聞こえるのはこういう感じで聞こえるんだよみたいなのを教えるためにやってくれたりとか、うんうんうん、そうやってものすごくいろんな方に助けていただいて、で、まあ、役者さんも良かったですし、その結果として、まあ、なんとか作ることができたみたいな感じで、
うん、いやー、どうしたんですかアパルンさん。
いや本当にそこのくだりメイキングで本にしてもらいたいなと思うぐらいで、見に行った人なら分かってると思うんですけど、
はい、
あれ疑似的にカメ止めになってるというか、ワンカメで撮ってる体になってる。
違う、それ2作目でしょ。今ずっと1作目の
でも今
でも今人狼のバロン
バロン、ね、
その話はこの後します。
一回黙って、一回
いやじゃ
それちょっと2作目の話で言ってよ。
バロンお前がいない体で今のところまで喋るから全部
あーちくしょう、すげえ感動したんだ俺は。あれに
手上げてまで滑りに行くし、
でも今ね僕ね、その人狼8作目はこういう流れで作りましたまで言ってるのに、うん、2作目の人狼関係ない映画の話を持ってくるの、ね、ちょっと
違う、
狂って
あんな真剣に聞いてる顔って全く聞いてなかった。
聞いてた、でもあれ
ドヤ顔で聞きました
んだって思ってたくらい。
悪いとこ出ましたね。
思って全然関係ない映画の話をしたっていうことです
ね。いいよ。でも
違うもん。
視聴者のためにフォローすると、はい、まあバルヌ君はね、サウナで頭がおかしくなって、
あ、ちょっと入りすぎた。
いつもはもうちょっとマシな男なんですよ。
そうです。確かに岡島さんがさっきあのサウナの石にめちゃめちゃ水かけてびっくりするぐらい温度上げましたから、あれのせいでバルヌさんが行かれちゃったんですよ。
まあでもバルヌは最初に出てったわけだ
から。確かにそこにやっちゃう。まあもうリスナーは気づいてると思いますけど、今回グダグダになってます。まあでもこれがやっぱオフで私は楽しいです
けど。まあそうですね。まあなるべく初出演のギグル君の情報をね引き出したいと俺も思ってるんだけど、
いやー面白い。でもそういう流れで映画監督ってなるものなのか、本来ってでもそういうことなんですかね。
あ、いやいや、本来はもう基本的には助監督さんをやってた方が監督になってるんで、だから映画業界の人的には全然僕みたいな形はもう
異例になる、
外から来て急にやりたいことやってるから全然もう気に入らないとは思うんですけど、
えでも周りを優しくして、ね、
音響監督が手伝うってことはやっぱギグル君になんかをね見出して、
やっぱそうじゃないですか、うん、元々の原作をずっとやってるっていうのもあるし、なんだったらもうこういう人が作ってほしいみたいなのはあったのかもしれないですね。
いやいや、もう全然だから認めてくれない方もいっぱいいますし、
まあ、それはなんだっているよ、
だからそういう方に、まあ、認めてもらえるようにちょっとまだまだ頑張りたいなっていう、
もうそこからだってね、その一作で終わったわけじゃないですからね、
うん、そうですね、だから3年後ぐらいに次の作品を作って、で、今また3作を、
えお来たー、
お来たー、この時点で3作目、ね、いやー、こうなっていたらもうそういうことですよね。今後も映画監督秋口ギグルとしてっていう流れになっていく、
頑張っていきたいです、
ね、いやー応援してますよ、
ありがとうございます、
はい、と思ってたら矢先に今沖縄に引っ越しましたよ。
引っ越しました。もう先週ぐらいに。
もともと熊本にいらっしゃる。
あ、出身は大阪で。
あ、そうなんですね、
はい。でもまあ僕は妻の仕事の都合で自由業なので、いつもその転勤先についていくみたいなので、今回もそうなんですけど。
はい。
もうだってさっきアメリカって言ってたけど、
うん、
妻の仕事の都合でヒューストンかボストンかどっちかに引っ越すんですよって。ヒューストンとボストン大違いやがなって、どっちやねんって言ったら、
興味ないでしょうねそこにね。
ほんならヒューストンに行って、ヒューストン何年住んだんやったっけ。
3年ですね。
でヒューストン3年住んで熊本行ってね、
熊本 6年住みました。それまで熊本1回も行ったことなかった。
めちゃかっこいい、ただのグローバル人材じゃないですか。
いきなりアメリカから引っ越しました。
えで沖縄に引っ越して今何年何ヶ月。
いや1週間
1週間なんですか、
はい、
いやーピチピチの沖縄人じゃないですか。
そうですね、
まあ、沖縄にもねサイコロ堂さんとかいろいろボードゲーム周りありますけれども、
だから今まだね家の中
あれ放題
ダンボールだらけなんですけど、ちょっと行かなきゃなと思って。
そうですね、いやーセカンドどころじゃないライフですよねこれ。
あでも今週末かな、その沖縄でボードゲーム見本市みたいなのがあって、
はいはい、そうなんや、
あります、
で
行きます、行くんや、
バルヌさんも、
で僕じゃなくて相棒が行
くな。お前は来ないの。
人の話しない。
初めてバルヌがこのミーティングに参加してる理由ができたなと思ったら、
いや、俺
おらんのかい、うん。
肝心なところはおらんし、話し出したら滑るし。
まあまあ、あのバルヌがおらんせいで
進めましょう。編集の腕が鳴りますわ。
今日はいないよ。
まあでもその週末の24日かな、
はい、
そういうのがあって、でそれはもう本当に僕運命を感じたんですけど、沖縄に引っ越すことが決まった日に、
はい、
なんかそういう沖縄でもイベントないかなって検索したらそのイベントに引っかかって、
うん、
で出店申し込みの締め切り日がその日だった
んですよ。じゃあ出店もするの。
まあまあ出店って言ってもまあ軽くその自分の在庫を置くぐらいですけど、でも出店するんですよ。で、もう一つ運命感じたのが、
うんうんうん、
その引っ越し先の家の徒歩圏内が会場なんですよ。
大丈夫これ。
これは行くしかないな。
むしろリスナーにバレるで。あ、ギグルさんや、ちょっとついていこうってなったそこ。
全然いいです。
でもそれで沖縄まで来るんやったら、まあ、
ファンですね。
ブレンドやで、
まあ確かに確かに、まあそもそも沖縄とはそういう場ですからね。
たまたま引っ越した先のもう歩いて搬入できるところがね、ボドゲイベントの会場とかも本当嬉しいなと思って、
いいですね。それは参加される方もぜひぜひですね、
運命を感じました。
なんですか、映画じゃなくてボドゲに対する愛ってずっと続けてる、
まあまあ好きですね、うん、熊本時代もボードゲームカフェよく行って、
うん、あ、そうなんですね、
楽しく遊ばせていただきました、
うん、すごい、ギグルさんが来るボードゲームカフェってもうそれだけで価値ありますからね。
なわけないじゃないです
か。あ、いいじゃないですか。もう深夜になりますけど、
うわ、なりますよ。
どうかんやで。
それで言うと俺も俺ってカリア、
はい、俺ってカリア新しい新番組、新番組俺ってカリア、
いやいや聞いてる人が分からへんから、
いやこの声で分からんわけないでしょ露骨に一番目立ってます
低い
よ。いやいや、あのギグル君にちょっと聞きたいことがあるのは、
うんうん、
もう最近映画監督はやってるけどゲームはあんま作ってへんやん。
死ぬほどまだミス作ってますやん。
いや、まだミステリアス、
まだミスはめちゃくちゃ作ってるけど、
うんうん、
まだミス以外のボードゲームとかは、はい、あんま作らへんのかなっていう、はい、
それはしょうがないじゃないですか。グループ SNE 安田社長にまだミスが儲かるからまだミス作るって言われるんですか。
なるほどね、
失礼しました。もうじゃあはい
理解した。安田さんが言うな
ら あんだけまだミス作ってたら確かにしゃあないな。
安田社長の、はい、指令はもう絶対
絶対ですからね。
うん、すいませんでした。
ゲバ棒で殴られますからね。
もうどんなに精神力なくなってても、もうヒットポイントを削ってても、もう
作るしかない。軍隊じゃねえかよ。まあそうやって信頼関係がありますからね、まあ、
視聴者の皆さんのね疑問を僕が代弁して、あ、
それで言うとね、私ギグルさんにずっと気になってるのが、はい、ギグルさんが最も好きなゲームは何なんですか。
うん、まあ、やっぱ一番最初にハマったのは、
はい、
まあ、当たり前ですけどやっぱカタンにハマりましたし、
カタンスタートなんですね。
すごい普通なんですよ、僕あのカプコン版のカタン、
あ、はい、
知った、
それは普通じゃないな、
土地が固定されてるやつ、
うんうん、
あれでやっぱりボードゲーム好きになりましたし、
うんうんうん、
でその後やっぱ好きだったゲームはいろいろあるんですけど、
はい、
まあ、一つはウェルスオブネーションズっていうゲーム
が好きで、国富論、
国富論、あれはもうほぼルールカタンなんですけど、あの全く運要素がないんですよ、交渉ゲームでもうなんか資源でいろんなものを作っていくんですけど、もうガチで運要素がゼロっていう。
ウェルスオブネーション俺も大好き。
あれ、じゃあ一緒に遊んでたんですか。
もう SNE の社員旅行とかでね、安田社長とか刈谷さんとか一緒に遊びましたよね。
わあ、うん、時代が。
俺も自分のやつ持ってるで。
あれが大好き。
やりましょうよ。
はい、
おい、ちょっと待って、おい、バロヌ、どこ行って
バロヌ、お前、入ってない、声入ってないよ。
いや、まあ、一応入ってるけど、どこから喋ってんの。
そう、トークで喋るな、お前。
すいません、
あいつ自由やな、もう、ペットボトルの紙をバリバリってやるし、
動いてないと死んじゃうんだよな。
ちょっと、あ、手帳持ってないだけです。
もう何言ってるか
分かんないですね。
ウェルスオブネーションと
ショーンズと、やっぱり
さらに
あと僕その SNE 時代にエンブリオマシンっていうゲームを作ったんですけど、
あ、はい、
それはこう、まあ、ニコードプロッティングもそのあらかじめ決めてっていう、
はい、
そういうそのプロッティング系のゲームでヒマラヤっていうゲームがあるんですよ、
はい、
フランスから出てる、
はい、
であれもやっぱりものすごい好きで、あれは6行動プロッティングなんですよ。
あ、私も大好きですよ。
あ、ま、本当ですか。
あれのリメイクの方を持ってます。クシディット王国記。
あ、そう、やりました。でも元のやつの方が良くないですか。
あ、そうなんですか。
はい、
ヒマラヤ自体はやってなくて、クシディットはうちの番組でも当時、はい、特集させていただきましたけど、
ちょっとクシディットの方は要素を
足してますよね。
いるので、もう足さなくていいのにって僕思っちゃって。
あ、なるほど。
失敗すると6行動が全部空振るみたいな。
そうですね、
そのなんか気持ちよさがあって、
うんうんうん、
あのゲームは好きで、だからエンブリを作った時の、
うんうん、
きっかけはヒマラヤから来てますし、
なるほど。
で、まあ、キャット&チョコレート作った時のきっかけはボードゲームではなくって、
はい、
あの SNE の、まあ、一番才能のある河野豊君っていうのがいるんですけど、はい、彼と一緒に JGC っていう TRPG イベントの控え室でずっとその GM のいらない TRPG 作れないかなっていう話をしてたんですよ。
はあ、
まあ、それが2008年ぐらいの頃で、
うんうん、
でじゃあちょっと作ってみようかってなって って作ったのがキャットのチョコ
です、
マジか。
だから初作のあれがお化け屋敷編っていう、もうテーマとしてもなんか、
まあ、そうですね、クトゥルフ的なことを、で、まあ当時そのボードゲームでビトレイヤルっていうのをね、はい、何でしたっけ、なんか丘の上の裏切り者の館、はい、
そうそうそう、
安田社長が大好き
です、ね、大好きですね、うんうん、あれももう3版とか出るぐらい人気のゲームなんですけど、うんうん、余談ですけど、こうね、アバロンヒル社が最近いろんな権利を手放してて、ビトレイヤルも手放すんじゃねえのみたいなこと。
アクアイアもね。
アクアイ
ア版、ね、アクライト版が出るよね、
はい。はい。そうですね。
まあそれ余談だったんですけど、そう、そのビトレイヤルとかクトゥルフとかから来た流れで、キャットのチョコレートも、その河野くんと一緒に作った
んで。はぁ、そういう流れ。
まさかの TRPG からっていう。うん、ああ、それ、あんなヒットすると正直思って。
思わなかったですよね。
もうだって今知らない人いないぐらいですよね。いや、
もはや知らない人の方が増えてきた。
いやいや、だってシリーズも何作出しましたっけ。
まあ僕が出したのはその3作、学園編とビジネス編っていうので、うんうん、はい、でまあ幻冬舎さんがリメイクしてくださって、
そうですね、
日常編と非日常編っていうのを出して
くださって、海外でテキサス、
テキサスゾンビーズってやつ、あれ本当につまんなくて。
え、私嫌いじゃないですけどね。嫌いではないですよ。
あれね、そのイベントテキストの量がすごい
って、そうそうそう、
みんなで一生懸命読まなくちゃいけない。
そうですね。
本当に良くない感じ、うん、
そう、カジュアル感はなくなって。
そうなんですよね。あれちょっとだけちょっと愚痴ると、
はい、
あれムーンスターゲームズっていうところから出てるんですよ。はい、で、最初、このイエローゲームズとムーンスターからオファーがあって、うんうんうん、でイエローはもうそのまま出すって言ってたんですよね、はいはい、でムーンスターはあのなヨーロッパのでかいボードゲーム出版流通グループ何でしたっけ、
アスモデではな
く、アスモデかな、まあ、なんかそういうでっかいグループの一部だから、
はい、
でそっちで出す方がいいって、あのヤポンブランドのタケルベさん
が、タケルベさんがね、
あいや、
そっちから出したんですけど、
なるほど、
イエローはもう元のテイストのまま出すって言ってくれてたので、まあ、今となってはイエローさんから出した方が良かったな。
なるほど、もしイエローが出てたら違った形になってたっていう。
もう今切れてるからもう一回行けばいいんじゃない。
まあまあ、いやもうイエローさんも興味はないと思う。
まあ当時やからっていうのはあるでしょうね。
まああとキャットのチョコレートはね、オカルト編っていうのを出していただいたりとか、はいはい、それは他社さんなんですけど、
はい、そうですね。
あとあのコードギアスとコラボのやつ
を出していただいたりとか、知らなかった。そうですね。
ゆるキャンコラボのやつを出して。
ああ、よく考えたらめちゃめちゃ出てますね。
あとあのちょっとこれは余談なんですけど。
はい、
カンコン総裁編っていうのが
あって、カンコン総裁編盛り上げてええんかどうか
聞いたことがある。
でもそれはそれを出した会社と契約結んでて、はい、もちろんその、ロイヤリティとかの話するわけじゃないですか、
うんうんうん、
でもその会社がそのこっちに印刷の報告をせずに重版をしてたっていうことがあのたまたま同じ印刷所を、まあ、印刷所も僕が紹介するから、
はい、
その印刷所からもういつももちろんありがとうございますみたいなの来て、いや聞いてないんですけど発覚して、そうロイヤリティ未払いあの逃れというか隠しみたいなことをやってたのが発覚して、はい、契約を打ち切ることになって、冠婚葬祭編はなかったことになった。
うわ、そうなんですね。
やりたい、
今そこまで、いやいや、ゲームとしてもやりたいし、
めちゃくちゃヴィンテージになったかもしれないですよ今
ね。おもろ、版元的にはもうね、ヴィンテージになった、
いやいや、 ありえないよ。
買わないでいただきたい。
買わないでいただきたい。
ね、
めっちゃ俺これ流してめちゃめちゃおもろいですけど。
全然大丈夫
です。いや、すごい。まあやっぱ人気作ともなるとこういうエピソードも出てくるわけですね。まあ、
昔の話ですけどね。
公式から出てるのに
改ざん。なるほど。
ライセンスしてもらったら増産したら報告しようね。
そうですね。
案外あるあるですよね。印刷周りはどうしてもほうれん草がうまくいってないっていうのはケースとしてよく聞きますけど、
まあでもね、やっぱ海外にライセンスを下ろしてね、
うん、
そっから先はまあ分からんっつったら分からんからね。
いや、
分
かんないよね。それあるんですよね。
もう データ渡しちゃってるから。
確かに確かに、
うん、いくらすられたってね、報告なかったらああ一すりで終わったんだな。
だってあのユースケ佐藤も一緒にエッセン行った時に、あの目の前でタイムボムの海外版の恐怖の古代寺院っていうのが 売ってて、うんうん、で、わ、すごい、こんなとこにも置いてますやんって、ゆうすけ佐藤に言ったら、それ何って言われました。
えぐすぎる。
え、
イッスリの話も言ってなかったってこと？
いや、わかんないです。それか、ゆうすけ佐藤の、まあ、豪快なボケの可能性もあります
けど、
まあ。
ゆうすけ佐藤が全部忘れてたって可能性もあるけど。
でも案外他の人からもこういうの聞くんですよ、ね。
まあ、せやな。
韓国行ったらそっから知らん間にどっか行ってるみたいなやつとか。
う
ん
う
ん、
めっちゃ。
まあ、そうでしょうね。うん、まあ、そんなギグルさんは自身のアイデンティティとかブランド力って何だと考えます？あと、どこから着想を得てるとかってありますか？まあ、
ブランド力に関してはない。
ない
ないですよ。もうそんな僕の名前には何の価値もないって思ってますし。
でも小細工だからって買う方もいらっしゃるとは思うんですけどね。まあ今となって、まあ確かにその、はい、一時ほどのこのゲームマーケットといえばみたいな流れではないと思いますけど。
長らくもうゲームマーケットも出てないですし。
そうですね。
まあそこは SNE さん
が。SNE さんですね。一緒に出てる感じになってるから。
今 SNE さんとの協業っていう、ね、はい、色が強くなってるので、まあそこは SNE さんに甘えてるっていうところがあるんですけど、
はい、
まあ、別にまあブランド力はないですし、でさっきおっしゃった何です、着想の部分は、まあ、基本もう僕は小学生の頃から何でもパクリですよね。
ガシャーン言うて今ギグチギグルゾーがガシャーン言うて、え、今大喜利してますこれ。
本当に。でも
パクリ、
僕自身も全然クリエイティブではなくて、でもそのやっぱり好きなものができるんですよ、はい、で好きなものができた時にこういうものが作りたいっていう、そのなんか愛情とパッションが湧いて、
なるほど
自分なりのこう真似して作るみたいな、うんうんうん、例えばマーダーミステリーだったらオーフ100年をプレイして、あ、面白い、こんなの自分も作りたいと思ってクズル館を作ったりとか。
なるほど、ね、まあインスパイアですよね。
まあでも一応ね、あの聞いてる人向けにフォローすると、
うんうん、はい、
一緒に中国行ったんよね。
行きましたよね。
あの、イーグル君とね。
はい。
北京行って、
はい。
中国の知り合いがおって、ほんで、北京のダイスコンっていうイベントに行って、
うん。
もうあれ、コロナ前やから、
そうですね。
何年前やろ。そう
ですよね。
うん、6、7年前やと思うけど、
7、8年前か。
で、その時に初めてね、はい、中国のあの、ボードゲームカフェみたいなところに連れて行ってもらって、
うん、しかも潜りボードゲームカフェみたいな、
そうそうそう、
高層マンションの6つぐらい高層マンションの、なんか20階ぐらいでやってる、絶対営業許可取ってないボードゲームカフェ。
それはボードゲームカフェではない。
中国やからね、なんか政府の締め付けがあるらしくて、ね、薄暗いところに連れて行かれてね、これから俺
殺されるんじゃねえか。
何されるんだろうみたいな。
長期売られるのかみたいな。
そう。これ俺らあの二人ともぶち殺されてもこうなんかおかしくないなみたいな。
いや本当にあの時上行ったらもうなんかオペ室あって内臓取られるんじゃないかって思いましたよね。
いやそしたら、うん、なんかやっぱあの皆さん楽しくボードゲーム遊んでて、壁一面にボードゲームがあって、うん、でその時俺たちマーダーミステリーなんて全然知らなかった
んで、まあ、
で部屋がいっぱいあって、
はい、
いろいろね案内受けてる時に、
はい、
あの奥の広い部屋から、
うん、
コスプレした女の子たちが出てきて、
コスプレした女性たちが出てきて、
あ、そうかそうか、向こうではコスプレありきですからね。だから
あの古代中国の、
うん、
こう衣装を着た女の子たちが出てきて、俺たちからすればおったまげるわけよ。
まあそう
です。何が起こってんだみたいな。
久々に聞いたけどね、おったまげる。何が始まるんや。
で、これ何なのみたいな話で聞いたら、うん、マーダーミステリーっていう言葉を最初に知ってね。
ああ、そうなんだ。
で
も
ね、あの時は、マーダーミステリーっていう言葉じゃなかったんですよ。うん、これ何って聞いたら、その通訳の子らが、ロールプレイングゲームって言ったんですよ。
あ、う
ん、で、その後何度か聞いても、ロールプレイングゲームだって言って、で僕がそのクズリューを出版するぐらいのタイミングで、
はい、
最近はマーダーミステリーって呼ばれてるみたいなことが言われたんですよ、
それで、はい、オーフ100年仕入れたやん。
はい。
うんうんうん、
まあ、仕入れたというか、まあ、あの、名古屋の水谷さんに、
うんうん、
あの、マスターをしていただいた。
やっていただいてって、
うんうん。君が買ったんじゃなかったっけ？
僕はね、あの場では買えなかったんですよ。
でね、中国の事情に詳しい名古屋に住んでらっしゃる水谷さんって方が、はい、あの、オーフ100年を翻訳してるっていうんで、
うん、
秋口くんが、それのプレイに混ぜてくれっていう話をこう言って、うんうんうん、
はい、
で 僕も人数が少なかったから混ぜてもらったんだよね、
はいはいはいはい、
もうマダミステリーなんて全然日本で流行ってない、
まだまだ
本当の最初だったと思うんだけどね、で遊んで、
うん、
めちゃくちゃ面白かったんだけど、
はい、
僕とかはもうやっぱ感度が鈍いから、
は
あ、すげえ楽しかったなーで終わったんだけど、
うん、
ディグル君はもうその1ヶ月後ぐらいにクズ流
感作って
たからね、
作りましたね、
でもうだから SNE からすぐ発売されて、
だって私もそのクズ流のテストプレイ私やりましたもん、
あ、そうなんですね、
うちにそう、あの黒田が、そう黒田が持ってきて、これ今度出すマーダーミステリーっていう新しいジャンルやねんって言って、なんやそれってなってやった時のあの感動、あれももうだから5年とか前ですよね、すごい流れですね。じゃあ中国のそのいかがわしいがなんかわかんない暗いところ行ってなかったら、
やってなかったですよね、
やってなかったし、マーダーミステリー文化ももうちょい遅れてたかもしれないですよね、
まあまあそれ遅れてたって言ったら、あの秋口なんかいなくても俺が最初に入れたんやって川口さんが言うから、
まあでも館長はまあ確かに日本国内で初めて広めたって意味では館長ですし、一応フォローもしますけど、
ただでもやっぱあの
国産はね、
あのオーフ100年やったら、
うんうん、
すぐ崩る館、
うんうん、
あのギグル作ったから、
まあ、作りたいと思いますよね、
あのスピード感はすげえな、
作ってからやっぱり SNE 内でもこれをどうやって売ったらいいか分かんないっていう話になって、1回しか遊べないし、だからそれまで TRPG を作ってきた会社だから、 TRPG ってもう何回でも遊べるじゃないですか、
だから
これが売れる未来が見えないなみたいなことになって、結局作ってから発売までに9ヶ月とかかかってるんですよ、
なるほど、
まあまあもうそろそろ出してもいいだろうみたいな感じになって出すことにはなったんですけど、
なるほど、
あの、
はい、
SNE からあれが出てくるのすげえ納得感があるっていうか、
うん、
すげえやっぱしびれたんですよ、でやっぱギグルさんだし、
ね、
うん、もうだからもう俺にとってはもうもうヒーローがまた帰ってきたみたいなところがやっぱあって、でそれなんでかっていうと SNE ってもともとその1回しか遊べないようなシナリオ集結構いっぱい出されてたじゃないですか、
へー、
まあ、シナリオ集っていうのはまあその
そうそうそうそう、だから同じ系譜で今現代にルールブックもなしにパッと来てパッと遊べて、これ1パック持ってればいいんだっていう形で復活したと思って、
なるほど、
もうなんか
思い出した、
ブルブルブルみたいな、こういうやり方だったんだみたいな、
じゃあその時も感銘受けてもうすぐさま遊んだってことですか。
いや、うちはそういう意味で言うと、うん、SME さんのその後の5作ぐらいをなんか全部20個ぐらいずつ仕入れて、
う
ん、は
い、ありがとうございます。
そう、それで店でうまく回らないかっていうのはちょっといろいろ試させてもらいました、うんうん、
なるほど。
クズ流のやつで言うと、一緒にね、河野くんの、あの、
うんうん、
何度だって青い月を見てた、
うんうんうん、
そうなんですよ。だから僕、ね、たくさん作ってるんですけど、
はい、
作っても作っても青い月の方が面白いって言われるし、ウィンディの方が面白いって言われるから、
そんなことない、
もう俺はもう、
絶対そんなことない。
いや、もうみんなが
そんなことないって言い出したらあれだけど、
だから俺はもう二度と作らねえ。
何個作っとんねん、も
う。それで言うと一個聞きたかったんですけど、ギグルさんが自分が作ったマダミス作品、
うんうん、
一番愛してる作品
ですか。これは聞きたいね。
一番愛してる作品は、まあ、最近作ったそのマーダーミステリーザトリロジーっていう。
お、トリロジー3部作の
半年ぐらいかけて作ったから、まあ、思い入れはあるんですけど、
うんうんうんうん、
でも思い入れで言うと3作目のあの夏の囚人っていう作
品、まあ、そうなんですか、あの夏なんだ、
はい、あれは一応 GM レスで発売されてるんですけど、
そうですね、うんうん、
まあ、誰に聞いても GM レスで遊べるわけね
え、まあまあ正直そうですね、うん、ちょっと難易度高いですね、
でも内容的には結構あれ好きだったりします、
ね、なるほど、確かにあれはなかなかそうですねいやネタバレに触れそうなんであれですけど、まあ確かにそうですね、非常になんだろう、受け取る感覚が違いましたね、他のマーダーミステリーとはやっぱり、うん、あれも自分は酢豚くんが GM でやってもらいましたけど、
GM いるんだね、
まあ、GM いた方がいいよっていうのはやっぱグループ SNE 内でも話があったらしくて、うん、じゃあテストプレイはそれでやろうってなりましたね、
あの SNE 作品で、まあ、一応パッケージは全部 GM レスって書いてあるんですけど、
う
ん
う
ん、
そうです
ね、まあ、今はもう20作、まあ、あの大きい箱だけで18作品かな、で小さい箱でいうと もっと出てるんですけど、うんうんうん、結構その作り手側的には GM レスこれ無理やろって自覚してる
作品は
あります。
そこな。
いやそう。
いや本当に、いや
でもまだミステリー GM ありきとか GM いてこそ難保論結構最近よく X で見ますけど、そういうことをしだすとやっぱ市場としては広がりが薄いと思うんで、うん、まあ
ね、だってね、GM やるにはやっぱ一回遊ばなきゃいけない
か犠牲になる
とは言わないけど、
犠牲なの、そう読まなきゃいけないから、
そうですね、
なんかそれで言うと最近って結構マダミス新しく、そのなんでしょう、同人じゃないですけど、うんうんうん、あの要は SNE さん以外でも出してる方って多いじゃん、
めちゃめちゃ
読むでしょ、私が結構好きだからいろいろやるんですよ、うん、はい、やっぱしなんか言語化ちょっと難しいんですけど、やった後のこうなんでしょう、満足感みたいなの、
まあまあ充足感とかいろいろ
クオリティってやっぱしまだまだこの、
ね、まあ、趣味でやってるところとはやっぱりクオリティの差はあるでしょうね、
ちょっと違うじゃないですか、うん、でなんかまあこれはなんかあるかどうか分かんないですけど、マダミスをずっと作ってるギグルさん的にティップスってなんかあったりするんですか、
あそのこうすべきみたいな、
こうすべきみたいな作り手に対するアドバイスだからめちゃくちゃ需要がちっちゃいかもしれないですけど、マダミス作ってる人とか、
あの、まあ、まずちょっと先に言いたいのが、
はい、
岡島さんがプレイされてるのってその本当に一部のパッケージだと思うんですよ。
そうですね。
で、まあ、まずその店舗公演とかオンラインのシナリオで僕なんかが作ってるより素晴らしいものはいくらでもあるんですよ、
うん、
でパッケージでも、もう僕が作ってるあるいは SNE が作ってるものよりも素晴らしいものって今いっぱい出てきてるので、
うん、
あのまあ、そこはぜひやっていただければなって、
うん、そうですね、やりましょう。
で Tips ってないんですけど、
う
ん、まあ、この間も、まあ、2日前にマダミーティングっていうイベントがあって、で、マーダーミステリーの定義とは何だみたいな話があったんですけど、まあ、それ僕聞いてて僕と同じような視点の話があんまり出なかったので、まあ、いい機会なのでちょっとお話しさせていただきたいのが、僕的なマダミスの定義って、まあ、イコール僕がそのマダミスで面白いなって感じたポイントなんですね、
う
ん、僕が思う面白さイコールマダミスの定義であってほしいって思ってて、それは何なのかっていうと、別に人が死のうが死ぬ前がもうどっちでもいいですし、
う
ん、そこじゃなくってその実は何々だったっていう謎が明らかになる物語であって、でその謎が明らかになることが各プレイヤーがその自分の個人目標みたいなのがあるわけじゃないですか、
はい、
でそれを全プレイヤーが個人目標を諦めて自分の秘密を明らかにすると、もうその大きな謎は 100% 解決する、明らかになるんだけれども、各プレイヤーの個人目標、自分の秘密を守りたいがために大目標を解決するための秘密が全て明らかにならないっていうジレンマの部分が僕はマダミスの一番の面白さだなと思ってて、いやそこってやっぱり TRPG とも一番違うところだし、まあ、TRPG もそういうシナリオはもちろんありますし、忍び神とかそういうテイストもあるんですけれども、でももうジャンルとしてそれを形にしたのがマーダーミステリーだなって思ってるんですよね、うんうんうん、まあ、ストーリープレイングとかいろんな協力型マーダーミステリーとか派生は出てきてるんですけれども、
うんうんうん、
なんか最初のベーシックなマーダーミステリーの定義はなんか大きな秘密を解決したいんだけれども個人目標があるために全員が秘密を共有できないっていうジレンマを楽しむっていうものだと思ってて、で実はこのことって SNE 小細工から出してるミステリーパーティーインザボックスっていうパッケージのシリーズの箱の裏にはもう全部書かれてるんですよ。
ああ、はい、確かに。
まだミスってこういうものですよっていう定義のつもりで一応書かれてる、
めちゃめちゃ共感できるな。僕もまだサービスそんなに遊んでないんだけど、
はい、
だからあんま偉そうに言えないけど、
はい、
やっぱオーフ100年遊んだ時のすごい面白かったのは、
うん、
今秋口くんが言ったところやね。
なるほど、うん、隠したい内容と明かさないと進まないところのジレンマね。
ぶっちゃけミステリーとしては、うん、まあ、オーフ100年遊んだことがない人がいると思うんで、あのネタバレはしないけど、
うんうんうん、
そんなわけあるかいみたいなこう、うん、ネタのところがあるんだけど、
うんうん、
でもそれによってお互いが隠したいものがあるから、
うんうん、
こう 微妙に噛み合わない。
ちぐはぐなっていきますからね。
それが面白いんだよね。だからミステリーとしては二流三流なんだけど、ゲームとして遊ぶとめちゃくちゃ面白いっていうのが、
いやめっちゃわかるわそれ。私もそこが好きなんで、正直オンラインマーダーとかもめっちゃやるんですけど、やっぱいまいち充足感が対面と違うなと思うのは、そこのちぐはぐが弱くなっちゃうんですよ、どうしても。
あとだから僕は作家じゃないけど、ミステリー作家が逆にやろうとすると、整合性を取ろうとしすぎて、
それはそうですね、
なんかね逆に面白くなくなっちゃう可能性が。
いやそうなんですよ。だから岡島さんに言いたいのは、雑味を楽しむんですよもう。今こんだけ群雄割拠で年間何百も出てくるマーダーミステリーを、本当一流ミステリーと楽しもうとするとあれってなっちゃうんですけど、この雑味みたいなんがゲームマーケットもそうなんですけど、そこはねなんかこういうのやりたかったんだなとか、パッションみたいなのを感じて、それを満足感に変換しないと案外損した気分になっちゃうんですよね。
いやそうっすよね。
うん、
多分でもマジでまだ20、30ぐらいしかやってないのと、
いや十分ですよ
結構まだ、はい、重めのマダミスあんまりできてないんですよ、
ね、あそうなんですか。
でやっぱ3時間マックスぐらいでやっぱ買う時とか考えちゃうんですよね。で短いメリットもめちゃくちゃあって、短いと全くボドゲとかマダミスやったことない人ってやりやすいん
ですよ、それは入りやすいですからね。
やっぱボドゲ好きと、やらないことの方が僕は結構頻度多かったですね。それこそ自分の会社50人ぐらい社員いて、カウさん
が、ね、はいはいね、
作られた消えたパンツ、あれ全社会議 のチームビルディングとかでやって
る、あれは傑作ですよ。
消えたパンツいいゲーム、
あれは本当に唯一、
誰もほとんどマダミスなんて知らないですみたいなところで、ゲームマスターやりつつやるみたいな、めちゃくちゃ満足度高かったんですよね。だなんかやっぱその体験とかがやっぱ強くって、どうしてもこう知らん人にこんな面白いものあるぜっていうやり方をしたの。
ただやっぱまあ商売にしたいっていうものと、趣味で作ったんですとか、こういうのを作ってみたかったんですがもう完全に乖離してるんで今特に。ただ残念ながら商売にしてるから面白いとも言えないし、逆に趣味で作ったやつの方が面白いとか、本業が実は太い人の方が余裕があってこういうのが作れるみたいなのもあって、結構マーダーミステリー界隈って本当に不思議な市場なんですよね。
あでもそういう風に言われると、最近その推理小説読むときにマーダーミステリー的視線で見るというか、昔ほど純粋に推理小説じゃなくて、
あ分かるかも。
そういう読み方しちゃうようになってて、だからそういう意味で言うと GM をやってくれてる一人用マダミスみたいな気持ちになっちゃうかも。もう元々ノックスの10回じゃないけど、ゲームとしてある程度ルールが保たれてるジャンルだったから、文学作品として接することができなくなっちゃったかも。
ちょっとゲーム脳に洗脳されてますよね。それで言ったら最近すぶたくんと2人のマイブームが、はい、どんな出来事でも、はい、これマーダーミステリーで近いやつやったなって言うと成立する説を考えるで今今日サウナに来てるけど、なんかこういうマーダーミステリーやったなみたいなことを言うと、これバウンドが遅刻したらもうこれこういうマーダーミステリー
あった
気がするなとか言ったら、みんなあれあったかってなるっていう。
でも本当に最近サウナマーダーミステリー出てます。
でそうですよね。
俺犯人なのそしたら。
これ何にでも使えますからね。これ何にでも使えますからね。
確かにあらゆるジャンルも作られてる感はありますもんね。
でもちょっと早すぎますけどね。自分としてはもっとゆっくりでいいかなと思いますけど、まあキツネさんがいろいろやっぱ前向きに先んじて進んでるっていうのはあるんですけど、
そうですね、
ちょっと業界のその中の人が前に行き過ぎてて、実は消費者はそこまでまだ追いついてないっていうのは今側から見て思いますけどね。
ちょっと違うかもしれないけど、やっぱコロナでね、ちょっと先鋭化しちゃった感じはあるよね。
あ、それはあるでしょうね。
なんというか、こう、僕もね、中国で触れた雰囲気からして、もっと広く広まってもいいなと思ったんだけど、まあ、やっぱ、マダミステリーが広がり始めたタイミングでコロナになっちゃったから、
はい、
で、マダミステリーが大好きな人たちはずっと続けるし、で、知らない人たちは知らないままっていう感じで、なんか2、3年行っちゃったから、で、気づくともうマダミステリーが大好きな人たちはもう本当に高度なシナリオを作っちゃって、みたいな。はい。バロンのさん。
こないだ、 はい、まあ、オードリーの ANA ドーム埋まったじゃないですか、う
ん、はい、
であれってやっぱラジオがあって、うん、一種体験型コンテンツでみんなオードリー大好きみたいなとこで同時収録っていう体験型コンテンツで映画館も行けてドームの勝手だと思ってたんですよ、うん、僕そういう意味でマーダーミステリーっていうまず単語自体はみんな知らないと思ってて、
はあはあ、
僕らは当然知ってますけど、
は
あ、肌感として、
うん、
なんでこんなこと言うかっていうとボードゲームカフェやっててボードゲーム遊びに来て遊びたいボードゲームがある人ってほぼゼロなんですよ、うん、ボードゲームって単語知っててもボードゲームが何かを知らない、
うん、ああごったにカフェに来る方はってことですか。
あ、まあ、いやいや、あの一般的にボードゲームが何かを知ってる人いない。だから将棋とかオセロとか、将棋は将棋じゃない
ですか。人生ゲームとかで止まってる人。
そうそうそうそうそうそう。
はい。
だから具体的にボードゲームっていうのはパッとじゃあいくつも浮かぶなんて人はやっぱいなくて、
うんうん
う
ん、
そういう人にとってマーダーミステリーってもう多分分かってないんですよ。
なるほど。
でそんな中で今あの財布の中から何パー取れるかみたいな話やっぱあるけど、
うん、
その中で今体験型コンテンツが、
うんうん、
さっき言ったオードリーの話とそうなんですけど、うんうん、スクラップさんとかね、
うんうん、
いやそうそう。でもスクラップもそういう意味では一生遅れてるっていうか今一生懸命また先頭に立とうとしてるってイメージがあって、イマージブシアターにめちゃめちゃ金突っ込んでる勢がいるんですよ。
ああそうですね、
お金持ってる
今トレンドですよね。
でヴィーナスフォートアートチーにめちゃ復活してるんですよ、だって建物建ててそこで毎日やりますみたいなこと始めてて、で役者突っ込んでとか考えるとあれだし、あと西武遊園地も3ヶ月ぐらいやりますって言って、
うん、
あの食堂車潰してイマージブの公演やってるんですけど、その狭さを生かして雰囲気を作るっていうことが 700% で出て、まず西武遊園地ってのが行かれてるってのはさておき、
うん、電車の中でやるんです
。そう、
それで言うと本当にあれなんですかね、その二極化してるんですかね、
うん、
いやっていうのが超タイムリーで、
うんうんうん、
昨日、
うん、
友達から LINE で、
う
ん、シェアハウスと会社でマダミス会やろうってなってるんだけど、
はい、
おすすめのマダミスはプレイ人数5人前後みたいなんで、
はい、
とりあえずギグルさん の, あの死体と温泉からシェアして、僕個人的にすごい好きなんで、
うんうん、
ぜひ5人の銀行強盗、
5人の銀行強盗、ね、
キャンプ場の殺人鬼をぜひ、ね、進めていただける。
以前ちょっとギグルさんにプレゼントいただいて
キャンプ場の殺人今進めてるのって
まあだいぶ変化球
そうですよね、そうですね、
ネタバレにな
る、あれはそうですね確かに。いやでもなんか案外結構、
うん、
僕あんまボドゲ界隈のリアル友達少ないから、うん、めっちゃ聞かれる回数が増えたのと、
はい、
ボードゲームで来るっていうよりかは、
うんうんうん、
最近マダミスがめっちゃ多いです。
まあそうですね。
いやだから案外その消費で言うと5人集まっても1個しか売れないから、
うん、
あんまり動いてないように見えるけど、水面下では結構遊びとして浸透してんじゃないのっていうのは、うん、
まあそうですし、やっぱマーダーミステリーって1回しかできないっていうのもあるので、やっぱやりたいって手を挙げ続けるっていう層がいるんですよね。
そうですね、
うん、マーダーミステリーやりたいって言い続ければ声がかかるからみたいな、でそれ逃したらもう遊べないみたいな感じになっちゃうんで、ボードゲームより今はやっぱレアリティが高いのは、まあ日本人特有のあのミーハー心も相まって、
うん、
まあちょっと市民権を得てるんだろうなと思いますよ。
それを大きくくくって体験型コンテンツの新しいやつみたいなイメージなんだと思っていて、
うんうん、
だからそういう意味でもしかしたらそういう層はいわゆるそのアクアややるよりもマダミスやる方がボードゲームとして新しいものを遊んでるみたいなイメージなんだろうなって思う、
うん、まあそうですよね、
もちろんやっぱスクラップさんのリアルなその体験型のね、うん、ゲームやった後にマダミスハマる人とか結構いたりする、
うん、
いやそうだから ああいう人が果たしてる役割ってでかいんだな、
う
ん、
役割はでかいですけど、まあ、結局でも飽きっていうのはどうしてもあるから、うん、そのマーダーミステリーから入った人をどうボードゲームにつなげるかで逆もしかりだとは思うんで、
うんうん、
そこら辺がまあ要はお店だったりとか、まあ、配信されてる方インフルエンサーとかだったりとかいろいろあるとは思うんですけど、でも今ってどうしてもインスタントにゲームを消費していくのが、まあデジタルにしろこうやってボードゲームにしろあるんで、うん、なんかそこがもうちょっと定着するにはそうですね、消費者の意識的に今の環境は良くない気はしますよ。あんだけ数出しゃそら、
まあ、壊します。
もうほっといても出るんだから別に俺たち応援する日もないし、まあ、ほっといても勝手にシリーズ進んでるからもういいやみたいになるってパターンはどうしてもありますね。 で今はちょうどそのタイミングだとは思いますね、う
ん、それで言うとギュルさんに一個聞きたかったのが、はい、今ってボードゲームだろうがマダミスだろうが、はい、日本の市場ってめちゃくちゃこう供給過多になりつつあるのかなと思ってて、あのいいところは本当にいろんな作品が出てくるって、うんうんうん、消費者側からすると、ね、はい、あの選択できる幅が広がりいいみたいなのあると思うんですけど、一方でそれが乱立して個人でやる人が多くなればなるほど、はい、日本のそのブランドが世界に出ていくとか、はい、なんかこう大きくなっていくみたいなのを、なかなか難易度が高くなるのかな、競争が要はレッドオーシャンにどんどんなっていってるみたいな、
まあ、レッドオーシャンにはなってきてますよね。
それで言うとだからギグルさんみたいな形で成功していくとか、クリエイターとしてやっていくみたいなのってどのぐらい再現性あるんだろうなっていうのを今ちょっとふと思って、
別に僕は成功してないですけど、うん、
みんなお酒大丈夫？
あ、大丈夫です。僕は無限に人飲んでます、はい、僕もハイボール無限飲んで大丈夫です。
その発言録音したくなかった
今のね、
ごめんね、せっかく盛り上がってるところで、
再現性とかは別にわからないですし、
でまだゼロで全てのブランドなくなった状態で、はい、ギグルさんがもう一回ボドゲー市場、マダミス市場に入って、はい、一クリエイターからやっていくってなったらどうするんですか？
いや、もうやっていく自信ないですよ。だから僕はたまたまマダミスがそんな広まってない時にマダミスを始めたからなんとかなってるだけで、
スタート切るのはやっぱりね、
そう、うん、もう強みですね。今から入ってやれる自信はないですし、SME ポザイクでもうそれこそ二十何作品出してるから、なんかちゃんとやってる人みたいに見えてるんですけど、それはもうただただ早めに始めただけっていうことです
よね。それは確かにそうかもしれないですね。
いやでも俺はギグルさんフォロワーだからってわけじゃないけど、やっぱりいやもう一回やったってギグルさんはギグルさんだから、
いやーでもこればっかりはね、すいません、
だからもしジャンルが違ったとしてもある程度以上熱量が割けるギグルさんのアンテナに引っかかる何かっていう部分で多分先頭車両に乗ってると思う、
俺は。まあまあまあ新しいね、次のトレンドを作るとか
ね。まあでもさっき言った話だけど、俺はたまたま早かっただけって言ったけど、
そんなことない。
そのアンテナの高さと、うん、だから形にする速さ、
うんうん、
というか異常な速さはね、やっぱね素晴らしい。誰しもができることではない。
尊敬しかないよ。
いや、ちょ皆さん無理やり褒めなくていい
ですよ。まあまあ無理、そうですね、あのあんま褒めてもあれなんで言いますけど、そうそう、残念ですけどスタート機能は確かに強いんですけど、牽引するかどうかは別なんですよ。でギグルさんの場合今はその牽引してるかどうかで言うとまた別だと思うんですよね。だからそれをギグルさん的には他にもすごい人たちがいっぱいいるって多分言ってるんだと思うんで、
ギグルはね牽引する気はないんだよ。
その力はないから、だから、
うん、力がないっていうか興味がないんだよね。
そんなことない、もう興味バリバリ牽引したいな
急に
牽引したいけどでもやっぱり自分より才能のある若い人がいっぱいいるし、だからおとといのマダミーティングでもそういう人たちともたくさん出会って、
本当すごい人たちいっぱいいますからね。
もうだからそこに僕はもうシャシャリ出ていくよりもこの人たちを応援しようってやっぱおととい改めて思いましたよ、僕。
なるほど。
ギグルさんが思う才能あるってどんな人たちなんですか？
いやもうだからより多くの人の心に響くものを作ってる人たちですよ。僕はその人たち、
感性が尖ってるってことなんですかね。
どう、まあ、感性わかんないですけど、やっぱ作品が面白いっていうこと。
面白いっていうのは、
でもニーズじゃないですか、ニーズをどう見てるかなんじゃないですかね。いくらやっぱり素晴らしい作家がいたとしても世の中のニーズに合わないってケースはまあまああるんで、
あとそういう人がいてもでもやっぱギグルは映画を作りたいわけやん。
映画は映画のジャンルでは僕はもうペーペーの新人
だから、逆にやりやすいんじゃない
ですか。あのトライしていきたいし、うん、
なるほど。
映画業界でもクソみたいな人といっぱい出会ったので
そうなんや。
さっき岡島さんにも話してたんですけど、ね、あのドラマのイテヨンクラスって見ました？
あ、見てないですね。
見てない。あ、じゃあもうじゃあ見てください。じゃあちょっとじゃあ収録中断して、
あ、そうなんや。
一回ね、あの全部見ていただいて、
はい、全部見ていただいて
精神の時の部屋じゃないかみたいな。
そう、まあそれあれってまあある意味復讐譚なんですけど、はい、いやもうそれと同じことをちゃんと僕は映画業界でやりたいなって思って。
おお、でもちょっと真面目な話すると、はい、その今のその映画のね、うん、話飛ばしたところですげえ感動っていうか、なんかあ、痺れたなっていうのがあったから、まあ言うと、はい、ゆうさんって 今結果映画作ってるっていう人に見えるじゃないですか、普通僕らからすると。監督、
ギグル監督
でなんかご縁があって、はい、新しいクリエイティブとか創作にチャレンジしてる、
はい、
ゆるさん二十歳ぐらいの時に、
はい、
映画作りてえって夢を持ってたらしいんですよ。
あ、そうなんですか。
そもそも、
まあそうですね、
それを要は時間をかけて実現しているから、
なるほど、
本人にとって周りから見たら新しいチャレンジしてると見えるんですけど、うんうんうん、めちゃくちゃ筋が通っていて、
うんうんうん、
でその時にまあ多分冗談だと思うんですけど、まあお子さんいるから死ねないけど、
うんうん、
一個自分の映画作った時に夢叶ったって思って、まあ今死んでもいいやみたいな思
ったけど、渋いこと言いますね。
で言ってで、逆に気になったんですよ、今のギグレさんの夢なんすかみたいな、
うんうんうん、
で話をした時に、まあ、さっきの話じゃないですけど、イテオンクラスの話になって、いやなんかだから本気なんだこの人って、
あ、なるほどね、冗談じゃないよ、な
趣味とか娯楽で映画作ってんじゃなくて全部本気なんですよ。
あ、それはね、ギグレさんとは初めてここでこういう感じで飲んでますけど、ゲームから思ってたのはこの人人間を実験台にしてるなってところがあって、
どういうことですか。
いや、まあそのキャンプ場もそうだし、
はい、
まあ、あのマーダーミステリーオブザデッドを配信してもいいですよって言い出したりとか、はい、結構こう何が起こるかを見てみたいみたいなのを仕組んでくるじゃないですか。それが俯瞰的な目線で仕込んでるのを感じて、まあそれはもう相性次第で よくもあるかもだとは思うんですけど、
あれなんでしょうね、だから自分の好奇心とか欲求に超忠実、うん、
多分忠実だと思いますね。
まあそうかもしれないです、ね、
それを本来年取るとだんだん重くなるんですけど、ギグロさんの場合は多分今もやってるんだと思いますね、
う
ん
う
ん
う
ん、
いやでもそれ本当に思う、めっちゃかっこいいと思うもん、
まあ、それ、うん、まあどっちもありますよ、かっこいいとも思うし無鉄砲だなって言うんだけど、結局結果結果が物言う業界だとは思うんで、
まあでもなんか多分結論どこの業界でも僕一緒だと思うんですけど、
はい、
その無鉄砲とかリスクって、
うんうん、
多分外から外野が見た世界であって、うんうん、結果論を勝ち続けてるっていうのは、
うん、
それなりの心理が存在していると
思う。ああなるほど。
だからあの同じことやっても無鉄砲だねで終わる人もいるし、リスクあの人取ってるだけのリスクジャンキーだって思われてる人もいるけど、
うんうん、
事実としてリスク取った結果成果を出し続けてるってことは多分リスクじゃないんですよ。
なるほど。
いやでも失敗もいっぱいしてますよ、だから、
うんうん、いやそう思います。だからちっちゃい失敗とかはあるんですけど、いわゆるなんでしょう、世の中が認識するリスクみたいな、借金10億背負いましたみたいなのは、
まあ、まあまあまあそこまではないですけどね、まあ、
ないですけど、でも多分もちろん映画作るときにリスクは背負ってるわけだし、
だからそこを考えすぎないんじゃないですか、やっぱり、うんうん、実際そういうもんだと思いますけどね、パイオニアってそういうことなんだなとは思いますけど、うん、そこで言えばちょっとギグルさんに聞きたいのが、
はい、
自身が最も苦労するのっていうのはどういう部分なんですか。ゲームデザインでも監督業でもいいんですけど。
え、しんどいねんはクソだった時とか。
いやいやもう、いや、やめろ。
個別具体すぎ、個別具体すぎじゃない
。今すごい真面目に入っちゃったの。
いやいやいやいや、ちょっとピー入ったんですけど、入りましたね。びっくりした。
いやもう本当にそのストレスが激しく
いやまあそれはだいぶ効いたからな。
そう、もう毎朝4時に汗びっしょりで目覚めるみたいになったんですよね。
うん、そんなにそうなんですか。
ちょっとそれは後で聞きます。今ので分かりました。今ので分かりました。もうそういうことじゃないんだ。苦労とかじゃないのか。
でもなんかギグルさん、
はい、
結構人絶対悪く言わないタイプなんですよ。
え？
的に
今のカットした手で。
いや今のカットした手で言うけど、いや でただギグルさんと話してる時にギグルさんから唯一負のオーラが出てくる。来る時って絶対人の悩みなんですよ。
ああなるほど。
だから案外多分ぶつかる壁っていうか課題じゃないですけど、
うんうん、
は大体人に集約されるのかな。
まあそうですね。人に裏切られる裏切られたっていうところで、
うんうん、
まあストレスとかそのもう辛くなるのはあるんですけど、だから創作の上で辛いとか苦労するとか、そのまあなかなか次思いつかねえみたいな苦労はありますけど、でもそんな例えばマダミス作る、ボードゲーム作る、小説書くとかで一番これが辛いみたいなのはもう、まあ、自分の才能がなくて辛いとか、あの人みたいなの書けなくて辛いはありますけど、 作ってる最中に辛いは別になくて、
はあ、
この人がいい人じゃなくて辛いがやっぱほと
なるほど、人間なんですね、そこは。
あと、まあ、ちょっと話戻ってもいいです
か。あ、全然、はい。
あの、まあ、マーダーミステリーオブザデッドはそのネタバレ配信 OK な、は
い、あ、そうですね、
じゃないですか、
うん、
で、あともう一個 SNE で言うと死体と温泉っていう作品もネタバレ配信 OK なんですけど、
はい、
でそれはSNE の安田社長的にはネタバレ配信はもう NG だったんですけど、
当時ね、はい、
でも僕はちょっとまあお願いしてその2作品は OK にしてもらったんですよ、
はい、
でなんでかっていうとその僕のその最初のクズリュー館の殺人っていうのを東海オンエアさんっていうのがネタバレ配信をやっちゃったんですよ。
ありましたね、ありました、ありました。
で、まあやった時はちょうど僕その1作目の映画の撮影中で、
ね、あれの話もちょっと安田音体からこう愚痴を聞いたわ、
はい、
ああ自分も聞きましたもん
ギグルが繋がらなくて、
でも
映画撮影中にそれはね
無理やろ、
スマホ出られないから全然繋がらなくて、だから夜中にはなんか着信20件ぐらい入って
る最悪最悪
もう出たらめちゃめちゃキレられるみたいな感じでまあそういうことがあったんですけど、はい、でも結局その東海オンエアさんがネタバレ配信した後にもうクズ流ですらすごい売り上げが伸びたんですよ。
いや
ネタバレ配信した作品の売り上げが伸びたんですよ。
へー、
だからあじゃあ全然やっでもいいんじゃないって思って、だからそれはもう今の電子書籍の漫画がもうその1巻丸々無料やった結果全巻伸びたみたいなと同じことだと思うんですけど、
なるほど、はい、
だからそのまあネタバレ OK は全然その自分的にはクレイジーな行動ではなくって、あの電書の漫画の1巻無料公開的なものだなってっていう意思でやって、だからそれきっかけでその作品じゃなくても、まあ幸い SNE には他のシリーズ作品いっぱいあるから、まだミスいっぱいあるから、そっちに繋がってくれたらいいなっていう思いでそういうことをやってました。
なるほど、そういう流れでマーダーミステリーオブザデッドが配信 OK っていうのが
そうですね。
うん、
でそういう意味で言うと、あのちょっとここで話すのも本当おこがましいんですけど、あの、はい、ダイソーでマダミス出まして、
あーそうです
よ、ね、そう、あーそうだそうだ、はいはいはい、
僕も100均でね一応一作品出させていただいて、
えあれバルンさん作ってる
動物レストラン俺が作
って、あそうなんだ、いました、いやそうだったんですね。
でやっぱりそのダイソーにいろいろねじ込んだのは、
うんうんうん、
さっき言ったボードゲームの一作目なんだかわからない問題、
うんうんうん、
で3000円、いや可処分所得で30万持ってたらいっぱい払うよみたいな、
うんうん、
払わねえよみたいな話があって、全く分かんねえようなもんに、
うんうんうん、
だからそうした時にじゃあお前らいくらなら出せんのっていう時に、まあ、とりあえずダイソーで衝動買いぐらいならするだろうみたいなところがやっぱりあって、うんうん、でその時にダイソーで売ってるゲームが多分ボードゲームって目打ってあって、うん、本当につまんなかったら、うん、つまんないって言い方すると失礼だけど、
うん、
ボードゲームとして提案出してないものもまあまああるじゃないですか。
知らん、いやそんなんないと思うな。
いやいやいやいや、
ギグルさんさ、さっきからさ、
急な裏切り、
急な裏切り、違うんだよ、違うんだよギグルさん。僕の言ってるのはいわゆるそのスゴロクに産地が書いてあってメロンカードがもらえますみたいなのばっかりだったんですよ今までは。
いやそんなことないと思うな俺
全部カットで、
いやいやいや、
まさかよ、
全部カットで、
いやいや、まあそういうのもあってね、そういうのもあるとして、
は
い、
でバロムちゃんが主張したいことは何なの、
仮にそういう、仮にそういうのがあるとして
、
そ、
ね、
それでその僕以外もやっぱ素晴らしいゲームデザイナーが集って、
うんうん、
ダイソーのそのブランドとしてのボードゲームっていうのを一ジャンル築かれたわけですよ。その中でやっぱりその初めて手に取るボードゲームとしては軍として素晴らしいボードゲームがいっぱい出たなと思ってるんですよ、
うん、
だからみんながそれに最初に触れてさえくれれば、
あーそういうことね、
そうだ、最初のそのいわゆるゲートトラックって言っちゃいけないんだった、一発目としては
トライアルね、
うん、そうトライアルとしてはすごくいいなっていうふうに思ってて、
うん、
でそんな中でやっぱりマーダーミステリーも非常にハードルが高いと、
うんうん、
でさらに言うんであれば僕がそのマーダーミステリー群の中で一作品だけ全然毛色の違うものを出させてもらって、
うん、
正確に言うと僕が出したんだけどマーダーミステリーじゃないんです、あの、うん、ウミガメのスープになってて、
あ、はいはいはい、
で、動物5匹いて、でこの動物5匹の誰だを当てるウミガメのスープから始まって、その5人が協力して経営しているレストランで問題が起きますと、でそれをウミガメのスープ形式で全部クリアしていって、最後に全部の答えを合わせると一つの回答が見えてきますっていう風にしてるんですね、
うんうんうん、
で
マーダーミステリーのお作法が分かってないと、いくら簡単で100円で買えても、最初のマーダーミステリーってやっぱちょっと難しいと思ってて、
うんうんうん、
そういう意味で、会話して考えるゲームとしての入り口として、一作品でチュートリアルも兼ね備えてて、うん、本編もあって、かつ最終的にはさっき言ったお互いのズレみたいなものから最後の答えが導き出されるみたいな座組をウミガメのスープ的なものを使って小学生でもやれないか。
なるほどね。自分はそういう意識を持って実は作ってたよってことでしょ。小さい子も遊べるマーダーミステリーは何かというのを自分なりの解釈として結果を出したのがダイソーに出したやつってことね。
でも実際みんなつまんないって言われるんですよ、やったことある人に。
言われるんかい。
そう、つまんないって言われる。つまんねえもん出さない。いや違う、やったのにつまんねえって言われる。いやめちゃめちゃ言われる。ただ、
う
ん、俺が狙ってた層、小学生。
ああそういうことね。アプローチしたいのはそこじゃない。
小学生とお母さんみたいな層には、うんうん、めちゃめちゃ面白かったし動物可愛かったですみたいな。
ああじゃあいいじゃん。
いやそうなんじゃない
、うん、確かに。
いやだから俺的には OK なんだけど、いわゆるそのマーダーミステリーやった層からにすると、あのカスマーダーミステリー作んなくてよみたいな感じにはなってるんだけど、
うんうん、
俺的には当たり前だけど、そのトライアルなりその本当のマーダーミステリーに行くための踏み台でしかないから。
なるほどなるほど。
それはミッタちゃん面白いの遊んでくれと、うん、あっちにいっぱい面白いもんあんだからと、
うんうん、
それになんなら今俺のつまんねって言ったやつらはもう3000とか5000でいっぱい面白いマーダーミステリー買ってるわけで、これからもそっち買ってくれ
ってことは。ってことはバルンさんがやってるのは育みってことですね。
そう育み、うん、育みがしたいの俺は常に。
でも今長々と喋った結論はガチ勢死ねっていうことで
しょ。いやいやいやいや、俺のことパッチしやすいからってさ。
普段から。でも多分もっと優しい今全然わかんだら、そういうやつ死ね
ー。なんか分かんなかったけど、ずっと言い訳をしてたのかな。
違うやろ。聞いてあげてないやん。聞いてあげてないやん。
違う角度で広い。
一応マジレス、マジフォローすると、彼はスゴロク屋のマルタさんと同じような思考の話を今していて。
おおすごい、めちゃくちゃ強いものだ。
違うよ。
いやマルタさんも言ってたんですよ、その、はい、今後支えていくのは子供たちであり、うん、その、はい、今の市場を支えてるのは確か大人の財布なんだけど、でも子供が好きになる業界じゃないと意味がないから、そういうところを大事にしているのがスゴロク屋であるみたいな話をしてて、それはすごく素晴らしいなと思ってて、で今バロンさんが言った話もその流れに、まあ、近いものがあるのかなと思うんですよね。うん、だからアプローチをして小さい子がこれで知ってくれて、じゃあギグルさんの作品なり他の人の作品っていうのにゆくゆく遊んでくれるようになれば、それは十分成果を果たしてるってことですよ。
タグ組みしか考えない。いや、ボードゲーム考えもそうだし。
ただ、これをもっと短く綺麗に言ってほしかっただけです。
そう
です
ね。
確かに。10分の尺いるかみたいなので、全カット一体していただいて、今の最後のハグ組みだけ使っていただいて。
そうね。
俺がしたいのは、ハグ組み。
いやいやいやいや。
いやいや、いやバラノ君いいこと言ったわ。
ありがとうございます。
どうでしょうね。
15秒ぐらいで。
まあまあでもそういうことも大事だと思いますよ。謎解きとかもそうだと思うんですよ。急激に広がったトレンドって置いてかれた人はもう二度と入らないんで、そういったところの間口を広げるっていうのは、やっぱそういう他の人に反対されてでもチャレンジしてみる意味はあるでしょうね。
うん、
うん、
確かになんか。
それはボードゲームもそうだと思いますけど、
ね、終わりの雰囲気出てます今これ。
ああ今はい、ああもうだってこれ1時間40分撮ってますからね。もう
ここからでも雑談ですけど、
はい、
なんかやっぱリグルさんのさっきの話に戻ると、はい、マダミスのところを、まあ、公開しても OK とかっていう取り組みとか、なんかああいうのもっと出てくると、はい、マーケットとして成立がもっとされるような市場になるかなっていうのは正直なんか話し切って思いましたね。ダイソーの件とかもまあ近いと思うんですけど、うんうん、新しい動きだとか、うんうん、業界の常識を覆すみたいな、ある種のちっちゃなイノベーションが頻発していくっていうのが、うんうん、やっぱし市場がどんどんどんどん交流していく条件だと思うんですね、
うんうん、
それは別にボードゲーム業界に限らず、なんか実は今まで否定的だった流れとか、
うん、
自分の想像しないものに対してみんなが逆にいいねって言えるような業界になっていったら、もっともっとマス化していく、大衆化されていく
だろう
なっていうのはすげえ思います。
狙うところはやっぱそこですよね。
いろんな主張がいていいし、正直ネットでバズったらなんかみんなでやったねみたいな、
なるほどね、
感じがあっても
ね。ま
あ、クズリュー館のタイミングは正直、まあ、まだまだ店せっかく広がりそう、こっからだって時にネタバレ食らったっていうのはあるんで、まあ、当然安田さんがプンプン丸なるのはまあ仕方ないと思うんですけど、
弱心20件ですかね。
弱心20件はなかなか、ね、ヘラの女子でもなかなか最近ないですけど、もうそういう状況になるのはね仕方ないとして、
結果として爆売りしてるわけじゃないですか。
いや、そうなんですよ。
他が上がってるとか、いや、それが事実だから。
でも売りたい、売れてほしいって思ってる層って実はファンがそういないんでね、うん、それよりは愛するこのコンテンツを大事にしたいだと思うんで、
だからあのインディーズのアーティストを愛するファンみたいな
感じ、ね、ああ、そうですね、それをどう見るかどう見るかですからね、
うん、いや、うん、結局そういう意味では業界の継続性っていう意味ではやっぱり岡ちゃんの言う通りで、売り上げが立つための何らかのギミックは組み込まれてた方が健全なんだよ。
まあ、鶏が先か卵が先かって話にもなりますけどね。市場が含まれないと業界は続けられないもあるし、逆に愛がないんだったらそもそもいいものが出てこないっていうのもあるから、
両方、
うん、両方がバランスだとは思いますからね。
でそういう意味で言うと、内側の人が鶏卵で、じゃあ内側の人が鶏だったとして、卵を嫌いすぎなんだよね、
うん、ああ、まあそれはあるでしょうね、うん、異常にそういうところに、うん、
で卵側の人は鶏に対してリスペクトなかったりするから、
うん、ちょっと全然その例え分かんない。
もうちょっとなんかあの、うん、例えがね、
結局
詳しく教えてもらっていいですか。
ゆうるささっきからさ、
でもいや、今のはツッコミじゃなくて本当に
分かんなかったから、
いや、あのだからそのボードゲームとか作ってる作り手側と、うん、それをビジネスに変えたい側っていうのが、うん、同じところにいなくて、うん、両極化してることが多いですよと。漫画家のテレビ化とか、はい、で最近トレンドだけどさ、はい、だからそうした時に当たり前だけど、テレビ化するやつは原作にリスペクトなきゃいけないし、原作のやつらはその数字を広げていくっていう意味でお金にするにはどうすればいいかっていうのは分かってなきゃいけない。それは詳しく分かってなくてもいいんだけど、そういうもんなんだっていう、理解がなきゃいけないっていうところで、同じところに住んでるか別であったとしても全体として魔石があるようになってなければ市場は広がりっこないんですよね、
うんうんうん、
だから日本は圧倒的にマーベルに負けたし、うんうん、そのキャラクタービジネスの最先端だったにもかかわらず、ボルテックスとかはだってフランスのお金で作ったりとかしてるし、うんうん、あんなのもしディズニーだったら絶対に許さないじゃん、自分とこの関係でさ。そこのとこがやっぱお互いに嫌いすぎるんだよね、
うん、なるほど、わかりましたよ、刈谷さん、
う
ん、
何、
彼の悪いところはですね、母数がでかい話持っていくことでそれっぽくするんですけど、結果着地にミスる。
ちょっと待って、
弱い、本当にさっきの
俺、はい、鶏卵の時は、
そう、それそれ、
いや、その時は俺話分かってたんだよ、
うん、僕は分かんなかったから、鶏卵ってどういうことか教えてって言ったのに全然鶏卵出てこない。
あの、まあ、俺の理解の話するな、うん、俺の理解の話をすると、だから鶏が生化する方向で卵が広げていく方向でしょ。
あ、まあまあまあ、言えばいい。
だから、うん、そっちがスプリットしてるのが日本の問題だよっていうことを言いたいんだよね。
そう、
はい、
ね、
終わり。
5秒で終わった、
うん、あ、やばった、綺麗になって。協力ゲームですね、彼が出すお題を私たちがどれだけ綺麗にするか。
あの、そこまでは理解できたんだけど、そっから先はちょっと、
なんかそれ分かれてちゃいけないんですかね。どうなんでしょう、
分けなくても。
いや、なんか、うん、究極別に趣味で好きで作ってる人を否定する権利は誰にもないですし、
そうそうそう、だから別に、
あの、作り手が楽しくやるっていうのはめちゃくちゃいいことで、
そうそう、
ただ法人がビジネスとして基本経営って、あの、売り上げと利益を上げますっていうのが、まあ、原理原則じゃないですか、資本主義って。それでやるってなった時に、多分ビジネスの他の業界が考えていること、入れているものっていうのの多分10年前を追っちゃってる部分っていうのは一番のかなっていう、その僕は結構感じていて、なんかいいものを作れば売れるでしょう的な発想がやっぱし企業側にまだ存在しちゃっているみたいなのはあるのかなっていう。いや、なんかそれこそだってアップルとかのスティーブ・ジョブズでさえ、うん、最高のものを作ろうがマーケティングなきゃ売れねえよみたいな話があるから、なんかそのさっきのギグルさんの話とかからやっぱ、もうあれってマーケティングじゃないですか、ある種の、
うんうんうん、そう、それでしか、
オープンしていいっていうバズ施策を、普通他の業界でいうところのバズストラテジーを取って戦略を取ってるわけなんですけど、やっぱそれが業界的にタブーになるとか、
うんうん、
なんかよくわかんない力学でできないっていうのは、やっぱいろんなしがらみの中で やってるからもうちょっと遊び心持って経営をしていくみたいなのがあってもいいんじゃないの？
あの結局さっき卵と鶏の話したけど、あの、まあ、鶏が先鋭化する話っていう話をしたけど、うんうん、鶏と卵はそんなに実は反目し合ってないんだけど、うんうんうん、あの鶏のファンが、うん、結局卵をすごい叩くから、
うん、そういうの
もですね、なんか、あの、鶏と卵は反目し合ってるように見えちゃうみたいなのはあるかな。だから SNS がやっぱ発展しすぎちゃって、
うん、ああそうです ね、
ね、本来そこまで聞く必要のない意見を、
そう、誰のために作ってるんやろうみたいなのになっていきます
ね。なんかね、必要以上に意識しちゃうような風潮ができちゃってるのが、いろいろ不幸な、
まあ、それもそうですし、やっぱ今心から思うのは、鶏と卵のことは言わんかったよかったなって口に出すんじゃなかったなって今反省します。弁護まあそんなこんなで、はい、今フェードで帰ってきましたけど、
はい、
まあ気がついたらもう2時間近く撮ってますので、配信の時にはもう多分 4,50 分になってますけど、
もっと短いんじゃない5、6分ぐらいじゃない
ですか。いや、もう秋口ギグルが言った問題発言全部載せるとして、
はい、載せてください。
まあ、そんなこんなありますが、
全部削っていいや。
今後の展望としてですね、まあギグルさんは今後もね、まあ沖縄でいろいろとまた発信していくとしてですよ、
うんうん、
ちょっと私、カリアさんのことも非常に応援してますんで、
ああ、そうですね。
ねえ、だって、
はい、わいわい、
ハーベストバレーが今後どうなっていくか、
はい、
だって言ってもギグルさんの先輩ですからね、あなた。
そうですね。SNE の先輩で、
わいわい、
僕新人の時も顔殴られて眼鏡割られました。
そうですよね。新人の秋口さんの眼鏡割ったことで同じですから、
はい、
そんなあなたがギグルさんにどれだけかっこよく今後も見せていけるか、先輩としてね。
そう、いやだってマジでそのボードゲーム専門の出版社を今立ち上げたわけじゃないですか、うん、で今ボードゲームってもう本当にある意味レッドオーシャンで、狙ってヒットを出すってすごい難しいと思うんですよ。です、ね、
うん、
でそれをあえてやっていこうっていう、ね、その発想がそのゲームマの責任者やってた人から出てくるっていうのは
そうですよ。
どんな賞賛があるんだ。
死ぬほどハードル上がって、死ぬほどハードル上がってますから、
いやすごい聞きたい。
わかる。だからそこを今後どうしていきますか。
いや賞賛はない。
いやいやいやいやいやいやいや、ダメです。ギグルさんは言っていいですけど、天才肌だから。あなたは計算できないとゲームマの事務局長なんかやってないんだから、ちゃんとあるわけでしょ。
ない
んだ、本当にないんだ。コーチ変えることになるじゃん。今一作目が
3月7日発売。
3月7日なんですね。
はい、
もうすぐだ。
それが
ダイビー
ですよ。
はい、
結構好評なようで、評判もいいですし、
モミ先生のおかげですよ。
あ、いやいやいやいや、自分なんかもテストプレイしただけですからあれですけど、
モミ先生のおかげで、
うん、
コロコロ堂とかジェリカフェ新宿で体験会やらせてもらって、
なるほど、そのコネクションというかパイプができてみたいな話ですね。
ありがたい。
いやー、もう今後も頑張っていただくと。もう2作目3作目の思想が、
2作目3作目も準備はしてます。
あ、
言っていきましょう。
言ってください。
ね、まあでも2作目はね、
はい、
去年のゲームマーケット春で発表された七とりどりの荒
尾さんの
ゲームをやります。
お、それをハーベストバレー印でやる。
やる。
おお。
マジか。
まあだからゲーマー向けのゲームですよね。
え、ルール全く一緒？
ああ、でもね、カードがね、100枚弱だったのを150枚ぐらいにする。
うん、ああ、じゃあ、
ボリュームは増えるから。
リファインしてるってことですね。それが2作目。
2作目です。
で、さらに3作目もあるんですか？
3 作目は、
はい、
ゲームデザイナーは、
はい、
おかずブランドの林久さん。
あ、すごい。おかずの林さん。あらー、世界の林じゃないですか。
世界の林のヘビーゲームです。
それはリメイクとかではない。
オリジナルゲーム。
あ、すごいぞ。
あれ、やっぱカリアさんってすげえんだな。
すごいですね。そちら期待していただくということで。
まあ、そうですね。はい。
はいはい、ということで、ここまで長々とお送りしてきました、ホラーボード、はい、スペシャル企画でしたね。まぁ、あ、こんな感じでザックバラン飲みながら、いろんなゲーム論とかね、アホな話してますので、今後もね、ギグルさんと仲良くやっていきたいなと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ここまで聞いてくださった皆様ありがとうございました。今回お送りしたのは、タケノコの里が好きなモミ。
ダイビーよろしくお願いします。カリア
ラピダンよろしくお願いします。バロル、ああ
ジグロハンの岡島、
おお
老害秋口です
。いやいやいやいやいや、見ていくんですよ。
チャオチャオ
チャオチャオチャオ。